声の佐賀県議会だより、ナンバー70、2026年9月1日発行、令和8年6月定例会、制作発行、佐賀県議会事務局政務調査課、録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センター、今後の主な内容をご案内します。令和8年6月定例会の概要、可決された条例意見書など、本会議質問、15人の議員が行った主な一般質問と答弁用紙、委員会の概要、各常任特別委員会の主な審議事項など、その他の議会活動など、以上の内容でご案内します。令和8年6月定例会概要。会期、6月11日から7月1日。令和8年6月定例県議会では、令和8年度一般会計補正予算案など、21件の議案などが審議され、予算議案及び条例議案など15件。意見書案3件が可決、同意されたほか、県民の方から提出された請願1件が採択されました。令和8年度補正予算関係。令和8年度佐賀県一般会計補正予算。増額後総額約5551億2200万円。対前年同期比 6.3% 増。財政調整積立金特別会計補正予算。産業用地造成事業特別会計補正予算。など、計5件。令和8年6月定例会で条例などが次の通り可決されました。条例、4件可決。佐賀県立博物館、及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例の一部を改正する条例。内容、県立博物館及び県立美術館における夜間開催のニーズに応じることができるように展示室及び画廊の貸し出し時間を拡充するもの。他3件、意見書3件可決。交通事故などによる被害を受けた胎児にかかる法整備についての意見書。教育・保育施設などにかかる公定価格の地域区分の見直しに関する意見書。地方財政の充実強化に関する意見書。請願、1件採択。佐賀県における公共図書館及び学校図書館の図書調達の見直しを求める請願書。その他の議案などは、令和8年6月定例会、議案採決結果一覧表にあります。二次元コードがあります。本会に質問。各議員が行った質問の中から一部を紹介いたします。質問議員、質問順です。一般質問。6月17日、水曜日。大場義弘、石倉秀里、徳光清隆、武藤明美、中本昭一。6月18日、木曜日。西久保博勝、佐志山清則、田中秀和、青木和典、岡口重文。6月19日、金曜日。下田博、野田正人、広川貴則、坂口祐樹、藤木拓一郎。各議員の質問一覧は、佐賀県議会映像配信でご確認ください。二次元コードがあります。なお、各議員の質問の様子、二次元コードが読み取れないときは、 カメラのズーム機能を利用してお試しください。自由民主党大場義弘議員、唐津市原会長選出。山口知事の政治姿勢などについて。質問。知事は平成27年の就任以来、人を大切に世界に誇れる佐賀づくりを掲げ、県政を進めてきた。その中には評価すべき取り組みも多くあったが、課題や反省点についても見つめ直す必要がある。3期にわたるこれまでの県政運営について、成果と課題をどのように総括しているのか。また、現在、県政が抱える様々な課題をどのように受け止めているのか。その上で、次期知事選挙に出馬する考えがあるのか。知事自身の言葉で語っていただきたい。答え。この11年間、私なりに日々全力で県政を運営してきた。私の最大の使命は、県民の命と暮らしを守ること。救える命を救うという強い信念で、常に危機管理と向き合ってきた。そして、それぞれの地域の価値を表現することを大切に、佐賀県のポテンシャルを引き出してきた。年末の次期知事選挙について、私、山口義則は、大好きな佐賀県民の皆さんと共に、新たな価値をさらに生み出し続ける佐賀県を作るべく、再び挑戦する決意をした。これからも世界に誇れる佐賀県、未来に向けてさらに飛躍する佐賀県を目指し、全力を尽くす。自由民主党ネクスト佐賀、石倉秀里議員、木島郡選出。3期目の総括と4期目の出馬について。質問。知事は就任以来一貫して、人を大切に世界に誇れる佐賀づくりを基本理念として、危機管理対応や幕末維新博、佐賀アリーナ整備など、成果を上げ着実に県政を前進。SSP 構想の進化や県立大学開学に向けた準備など、経済界の期待も大きい。玄海原発や空港の自衛隊使用などの国政課題にも、難しい舵取りの中、苦渋の選択決断で進めてきた。昨年の県民世論調査でもリーダーシップが支持され、私自身も高く評価しているが、知事は3期目をどう総括し、4期目出馬をどう考えるか。答え。3期目は常に先を見据え、世界に向けて続けてきた挑戦が花開き、地下工事や一人当たり県民所得、有効求人倍率、人口動態といった指標にも現れているのではないかと感じる。私は、新たな価値をさらに生み出し続ける佐賀県を作るべく、知事選挙に挑戦する決意をした。挑戦なくして伝統なし。佐賀が持つ本質的な価値を磨き積み重ねていく挑戦が、佐賀県の未来を切り開く道であると信じている。これからも人を大切にしながら、世界に誇れる未来に向けて飛躍する佐賀県を目指し、全力を尽くす。他の質問項目。中東情勢の緊迫化に伴う物価高対策。佐賀空港。九州新幹線西九州ルート。県民ネットワーク。徳光清隆議員。佐賀市選出。部活動の遠征などにおける安全確保について。質問。5月6日、磐越自動車道で、高校部活動の遠征に向かうマイクロバスが事故を起こし、死傷者が出た。この事故を受けて、文部科学省は、部活遠征の安全確保の通知を出した。今、全国で部活動の移動手段の実態調査が行われている。佐賀県でも、安全対策の徹底が必要だ。現在のルールはどうなっており、実態はどうか。また、県教育委員会として今後どう安全確保対策を図っていくのか。答え。今回の事故を受けて 改めて安全確保を最優先とした対応を徹底していきたい。部活動移動のルールでは、公共交通機関の利用を原則とし、一定の条件を満たした場合、教職員による講演会などのマイクロバス使用を認めている。また、遠征時のバス利用調査では、多くの学校で講演会などのマイクロバスの利用があり、教職員の運転のほかに保護者による運転も一定数あった。そこで、保護者が運転する場合、必ず教職員が同乗し、生徒の安全管理に努めることとし、現在、貸切バスやレンタカーなどの利用も含めた包括的なルールの策定を検討している。他の質問項目。県警 DNA 型鑑定不正問題。物価高対策。県立大学。日本共産党。武藤明美議員。佐賀市選出。困難な問題を抱える女性への支援について。質問。最近の物価高騰の中で貧困は一層深刻化しており、また、パワハラ、モラハラ、DV、性的被害などによって、心や体が傷つき、孤立している女性も少なくない。県でも、佐賀県困難な問題を抱える女性への支援基本計画を策定しているが、どのような取り組み状況になっているのか。また、女性が安心して相談できる環境を作るためには、相談スタッフの定着や相談スキルの向上支援が必要と考えるが、相談支援体制の充実について、どのように取り組んでいくのか。答え。佐賀県困難な問題を抱える女性への支援基本計画では、女性が直面する様々な困難に対応するために、市町の女性相談支援員の配置、女性相談支援員などの相談支援に対する資質向上、女性支援に携わる関係者の連携強化に取り組んできた。女性相談支援体制については、困難な事例を想定した研修の開催や検討会などを実施しており、民間団体との連携も図っている。女性が問題を一人で抱え込まず、必要な支援につなげ、自分らしく安心した生活が送れるよう、女性支援にしっかりと取り組んでいく。他の質問項目。原子力行政。ホルムズ海峡危機対策。加齢性難聴に対する支援。高校教育改革。公明党。中本昭一議員。佐賀市選出。住宅用火災警報器の設置、及び維持管理の促進について。質問。本県の住宅用火災警報器の設置率は 76.6% と全国平均を下回り、全国44位。条例適合率も 57.8% と低い水準にとどまっている。この状況をどのように受け止めているのか。また、住宅火災による死亡事故を防ぐためには、設置の推進に加え、電池切れや故障への対応など、維持管理の徹底も重要である。特に設置率が低い高齢世帯への働きかけが課題と考えるが、市町や消防本部と連携し、設置率向上と、適切な維持管理にどのように取り組んでいくのか。答え。住宅用火災警報器は、住宅火災の早期発見や死者の低減、被害軽減につながる重要な設備である。一方で、本県における設置率や条例に基づく適切な設置割合が全国平均を下回る状況は、県民の安心安全の観点から、課題であると認識している。今後は、設置の重要性の理解浸透を図るとともに、市町や消防本部、消防団、民生委員などと連携した普及啓発が重要。各地の効果的な取り組み事例を共有し、横展開を図ることで、設置率向上と 適切な維持管理の促進に取り組みたい。他の質問項目。県立大学、中東情勢の悪化を踏まえた公共交通への支援。人生会議、アドバンスケアプランニングの普及啓発。自由民主党、西久保博一議員、佐賀市選出。県立大学について。質問。この一年、県立大学について様々な議論があったが、あたかも県立大学設置が決定したような議論であることに疑問を感じており、議論を今一度原点に戻したいと思う。県は県立大学の必要性として、県内に公立大学がないことなどを挙げているが、必要性を佐賀にはないから、と県内で閉じて考えるべきではない。佐賀県から1時間程度で通える隣県に十分な数の高等教育機関がある中で、県立大学がなぜ必要なのか。また、県立大学の開学はまだ正式に決まっていないと考えるが、県の認識を問う。答え。佐賀県は子供の割合が高いが、大学進学者の8割以上が県外に進学してしまい、一度県外に出てしまうと、佐賀県内への就職につながりにくい。そもそも大学進学者が増加する中、佐賀県には県立大学がなく、学生にとって県内進学の選択肢が少ない状況である。少子化の中、この状況を放置することは、佐賀県の将来を先細りさせてしまう。県立大学は令和11年4月開学を目指しており、都度議決を受けながら段階的に進めていきたい。他の質問項目。警察本部長の責務と役割。荒廃農地対策。知事の4期目に向けた考えと今後の佐賀県政。自由民主党、差山清則議員。鳥栖市選出。鳥栖地区の浸水対策について。質問。近年の気候変動により、豪雨災害が激甚化、頻発化し、鳥栖地区においても被害が発生している。特に、県道久留米木山筑紫野線は、一時緊急輸送道路でありながら、たびたび冠水が発生し、緊急車両の通行確保が課題である。このため、早急な対策が求められるが、これまで、鳥栖市浸水対策検討会において、どのような議論、検討が行われてきたのか。また、今後の県の対応方針について問う。合わせて、西田川流域の整備状況と、浸水対策の進め方について問う。答え。鳥栖市浸水対策検討会は、これまで6回開催され、鳥栖南部地区や駅周辺、木里地区、朝日地区における浸水状況の確認と対策の検討を行っている。県道久留米木山筑紫野線が通る南部地区では、河川での伐採、農業用取水堰の事前点灯、ポンプの早期稼働など、できることから対策に取り組んでいる。西田川については、筑後川合流点から約 2.5 キロ区間で整備を進めており、県道中原鳥栖線までの区間で暫定的な稼働整備が完了している。現在は下流から再度完成形に向けた整備を進めている。今後も国、県、鳥栖市で連携し浸水対策を進めていく。他の質問項目。医療的ケア児への支援。犯罪抑止対策と再犯防止。県東部地域の道路整備。九州新幹線西九州ルート。自由民主党ネクスト佐賀、田中秀和議員。唐津市玄海町選出。県立学校における生徒の安全確保について。質問。生徒を巻き込んだ事故が全国的に大きく報道され、保護者の中には、部活動の遠征や修学旅行における安全確保に不安を感じている方もおり、生徒の学校行事における安全強化を求める多くの声があった。 こうした状況の中、生徒が学校生活を安全に送ることができるよう、教育委員会としてどのように取り組んでいくのか。答え。かけがえのない命が失われることは大変痛ましく、未来ある子どもたちの命を守りたいと考えている。学校においては、生徒一人一人が日々の活動の中で、健やかに、安全、かつ安心して学べる環境を整えることが、教育を行う上での基盤である。各学校では、毎年度、学校安全計画を定め、生徒への安全教育や、教員研修を実施するとともに、安全管理及び危機管理体制を整備している。また、安全教育は非常に大切だと考えており、生徒が学校外でも自らの安全を守ることができるよう、防犯や交通、水辺などに関する安全教育を行っている。今後も教育委員会として、安全で安心な教育環境づくりに努めていく。他の質問項目。防災庁設置の動きと防災大学校の誘致。佐賀県の高等教育環境。佐賀唐津道路の唐津大地間。自由民主党青木和憲議員。佐賀市選出。森林の保全について質問。我が国では外国人や外国資本による土地取得に対して、明確で実効的な規制がほとんど存在せず、利用目的が明らかでない水源地周辺の森林の買収事例が社会問題化している。このような中、水源地保全に関する条例が全国各地で制定され、佐賀県でも、佐賀県豊かな山を未来へつなぐ条例が制定された。本条例により、外国資本による森林の土地取引の抑制を期待しているが、文言を見ると十分に機能するとは考えられず、独自性も見られない。ついては2点問う。本条例は、外国人や外国資本による土地取得を規制する狙いがあると思うがどうか。また、外国人や外国資本による土地取引に対して効果があると思うか。答え。一点目については、外国人や外国資本に関わらず、条例に沿って毅然として対処する前提であり、本条例の趣旨としては、国籍も関係なく、利用目的をしっかり確認していくものである。二点目については、本条例は罰則規定があるので、条例に反した人については効果がある。他の質問項目。佐賀駐屯地。自転車の安全利用。自由民主党ネクスト佐賀。岡口茂文議員。伊万里市選出。伊万里港浦の先地区の利活用について。質問。伊万里港浦の先地区は埋め立てが進み、将来は約80ヘクタールを超える広大な用地が生まれる見込みであり、地元や企業からの関心も高まっている。加えて、国の重点戦略分野に港湾関連の項目が含まれ、国を挙げて検討を進めようとしており、今がまさにチャンスである。これを逃さないためには、民間や国の動きに即応できるよう、県有地として登記するなど、具体的な利活用の検討を進めるべき時期に来ているのではないか。答え。伊万里港浦の先地区は、全面に大水深を有し、将来的には約80ヘクタールに及ぶ広大な用地となる。伊万里港は、アジアの活力を取り込める可能性に満ちた港であり、この浦の先が活かせれば、伊万里港、ひいては佐賀県の発展につながると認識している。一方で、すぐに活用するには地盤改良など、莫大な費用を要する課題があり、民間の大規模投資や大型国家プロジェクトとの連携が考えられる。県としても各方面と常にその可能性を探っていく。他の質問項目。園芸農業の振興。看護職員の確保。県民ネットワーク。下田博議員。鳥栖市選出。 外部と連携した高校教育について、質問。高校無償化や昨今の AI 技術の急速な進展や人口減少社会の到来を見据え、地域課題を主体的に解決できる人材育成のためには、企業、大学、CSO などとの連携強化が不可欠である。外部と連携した高校教育を学校現場の負担に依存しない形で持続可能なものとしていくため、今後どのような体制づくりを進めていくのか。答え。子どもたちがこれからの社会を主体的に生きていくためには、高校教育においても、自ら課題を見出し、解決していく課題解決型の学びへと質的転換を図ることが求められている。そのためには、これまで以上に外部との連携を強化する必要があり、外部機関との調整を行う専門人材の配置や、県内の大学、産業界との連携を深めていくための体制を充実させていく。その上で、佐賀が誇る地域の豊かなつながり、人、フィールドを教育資源として、これからの高校教育、学校づくりに取り組み、未来を担う人づくりに尽力していく。他の質問項目。見せる収蔵庫、整備にかかる知事の思い。離婚後の共同親権。CSO 誘致政策の進化。鳥栖市の土地活用。県民ネットワーク、野田正人議員。タクシー選出。地域交通におけるタクシーのあり方について。質問。人口減少が進む中、オンデマンド交通サービスは移動格差の解消や高齢者の外出機会創出に資する新たな交通手段として期待され、今後も県内で普及していくと考えられる。一方で、安価な運賃や利便性の高さから、既存タクシーの利用減少も懸念される。両者の共存を図ることで、利便性向上や賑わい創出など、街づくりに寄与することが重要と考えるが、県として今後どのように取り組んでいくのか。答え。オンデマンドタクシーは県内でも導入が進んでおり、市町ごとにできるだけ既存のタクシー事業者に影響が出ないよう配慮して運行されていると認識。地域交通を持続可能なものとするには、単一の交通手段に頼るのではなく、複数の交通手段を組み合わせることが重要。地域それぞれの特性や移動ニーズを踏まえ、関係者が知恵を出し合いながら作り上げていく必要がある。県としても、タクシーを含めた地域交通全体が持続可能となるよう、引き続き市町などと連携して取り組んでいく。他の質問項目。人口減少社会。担い手への農地集積、集約。山の博覧会の開催に向けた取り組み。自由民主党ネクスト佐賀、広川孝則議員、伊万里市選出。民生委員、児童委員について。質問。佐賀県は民生委員、児童委員の充足率が約 97% で、九州では1位。全国でも指折りの県である。民生委員、児童委員は地域の門番的役割であり、地域の最後の砦とも考えているが、こうして地域のために活動されている民生委員、児童委員に対して、知事はどのような思いを持っているか。また、活動を広く周知するためにも、本県開催は一度もない、全国民生委員児童委員大会の佐賀県への誘致に対する見解を伺いたい。答え。民生委員、児童委員の皆様は、地域になくてはならない存在で、その日々の活動は、地域にとってかけがえのないもの。この先もずっと、佐賀が佐賀の素晴らしさを持ち続けられるように大切にし、応援していきたい。全国大会については、開催の中心を担われる、佐賀県民生委員、児童委員協議会に、本県開催の気持ちを伺いたい。佐賀アリーナの完成以降、 佐賀県初の全国大会を開催した実績やノウハウがあり、問題なく開催できる。競技会の皆さんが開催を決断され、本県で全国大会が開催できるよう、県としても全力で応援していく。他の質問項目。次世代の情報通信基盤。スポーツ団体との連携。ネクストハイスクール構想。自由民主党坂口雄貴議員。鹿島市多良町選出。長崎本線上下分離区間の利便性向上について。質問。長崎本線上下分離区間においては、未だ交通系 IC カードが使えない状況である。長年にわたり検討されてきたものの、実現には至っておらず、地域住民が不便を感じているほか、観光客が駅で戸惑う場面も見受けられる。県が初期費用の負担に前向きな姿勢を示す中で、どのような課題があるか。また、維持費をはじめ、JR 九州との調整をどのように進めていくのか。利便性向上と観光振興の観点からも、前向きな対応が求められると考えるが、導入に向けた見解を伺いたい。答え。IC カード導入には、多額の初期費用と維持費の費用負担などの課題があり、JR 九州との合意が必要。導入が実現した佐世保線の経緯から考えても簡単ではない。これまでも上下分離区間の初期費用の負担を含む様々な提案を JR 九州に働きかけてきたが実現していない。県においても地元の声を聞きながら利便性向上の取り組みを様々実施。今後も沿線市町とともに検討し、IC カード導入に向けた JR 九州への提案、要望を含め、上下分離区間の利便性向上に着実に取り組んでいきたい。他の質問項目。自転車の歩道通行。高校無償化を踏まえた県立高校の取り組み。屋外広告物。自由民主党、藤木卓一郎議員、小木市選出。九州新幹線西九州ルートについて。質問。新幹線問題の核心となる財政負担の問題について、フリーゲージトレイン断念の経緯や国の責任を踏まえれば、財政負担を660億円以下とすることが協議の本質だと考えるが、国に対してどのような要望や負担軽減策を要求しているのか。また、県民の支持が見えない中で、南回りルートにこだわる理由は何か。さらに、国との交渉のあり方について、協議の経過は議会に報告すべきと考えるがどうか。答え。財政負担やルート、在来線などの課題をセットで多面的に考える必要があり、慎重な議論が必要。水島次官との間で、フル規格整備の可能性について、二者協議を続けている。財政負担については、今のスキームでは難しいとの認識で一致。ルートについては私自身フラット。県内に様々な意見があり、議論を深めるためにも、選択肢を限定すべきではない。二者協議は交渉ごとでもあり、非公開としているが、一定の方向性が見えれば県議会に報告したい。未来に禍根を残さない方向性を県民の皆さんに提示できるよう、国との間で粘り強く議論を深めていきたい。他の質問項目。鳥獣被害対策。トレーニングファーム卒業生に対する支援のあり方。知事の政治姿勢。常任委員会及び特別委員会。二次元コードから映像配信ページにアクセスし、各委員会の様子をご覧になれます。総務常任委員会。付託議案7件のうち5件が原案可決、2件が同意されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部改正。 監査委員の選任について、主な質疑事項。世界海洋プラスチックプランニングセンターについて、情報発信事業サガプライズ、キングダム×佐賀県コラボについて、警察庁の特別監察の最終結果を受けて、県立大学について、文教構成常任委員会、付託議案5件が原案可決され、請願1件が採択されました。主な付託議案、一般会計補正予算関係分、公立学校職員特殊勤務手当、および僻地手当支給条例の一部改正。県有財産の取得について、主な質疑事項。小児医療施設、分娩取扱施設等への支援について。県立特別支援学校の課題改善について。女性相談支援体制について。不登校児童生徒への支援について。農林水産商工常任委員会。付託議案4件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。産業用地造成事業特別会計補正予算。国営土地改良事業に対する市町の負担について。主な質疑事項。県産木材の利用拡大に向けた取り組みについて、限界地区における水産業の振興について、全国お茶祭り佐賀大会、佐賀茶祭2026と今後の茶の振興について、企業誘致について、地域交流県土整備常任委員会、付託議案4件が原案可決されました。主な付託議案。一般会計補正予算関係分。港湾整備事業特別会計補正予算。県立博物館及び県立美術館の使用料に関する条例の一部改正。主な質疑事項。九州新幹線西九州ルートについて。ツールド九州2026について、水害への備えについて、全国都市緑化フェア山の博覧会について、新幹線地域交通問題対策等特別委員会、国土交通省鉄道局次長の小林太郎氏を参考人として招致し、九州新幹線西九州ルートのこれまでの経緯と今後について意見を述べていただき、質疑が行われました。主な質疑事項。対面乗り換え方式の課題、全線整備に対する認識について。武雄温泉駅から新鳥駅間の整備が進まない理由について。ルートを特定しない環境アセスメントについて。財政負担について。人口減少や建設費の高騰など、状況を踏まえた整備新幹線の持続可能なスキームのあり方について。地方交付税措置を常時 70% 程度に引き上げる考えに対する認識について。高等教育機関問題対策等特別委員会。西九州大学佐賀キャンパス及び佐賀大学にて、入学者募集に関する取り組みや、佐賀大学における地域連携の取り組みなどについて現地視察を行いました。県議会のここが知りたい。各定例会の流れは次のようになっています。招集、知事が招集します。議会運営委員会、議員の中から委員を選び、議会の運営方法について話し合います。開会、議長が開会を宣告します。会期の決定、議会の開催期間を決めます。議案の説明、知事が提出議案について説明します。質疑質問、 議員が議案や県の仕事、事業について質問し、知事や部局長が答えます。委員会付託。議案を専門的に審査するために、関係の委員会に送ります。委員会。送付された議案、請願について審査し、委員会として賛成か反対かを決めます。委員長報告。委員会の審査が終わると、再び本会議を開き、各委員長から審査の経過と結果を報告します。討論。議員から議案について賛成か反対かの意見を述べます。採決。議案について賛成か反対かを決めます。閉会。すべての議案の採決が終わると、議長が閉会を宣告します。9月定例会、会期日程、予定。本会議、開会、9月2日、水曜日。本会議、一般質問。9月8日、火曜日。9月9日、水曜日。9月10日、木曜日。常任委員会。9月15日、火曜日。9月16日、水曜日。特別委員会。9月18日、金曜日。本会議、委員長報告。9月24日、木曜日。本会議、討論、採決。9月25日、金曜日。会期及び日程は変更される場合があります。最新の日程は、県議会ホームページでご確認ください。有田小学校の皆さんが議会棟を見学しました。傍聴席や議場を見学し、実際に議員の席に座って、県議会の役割や仕組みについて学びました。ありがとうございました。議会棟を見学しませんか？見学者大募集中。本会議などの行事がない日は、議会棟の見学ができます。事前予約制。本会議場や傍聴席などをご案内し、議会の仕組みや施設の概要についてご説明します。ぜひ、社会科見学や勉強会などにご利用ください。見学時間は、月曜から金曜日。見学時間は月曜日から金曜日。午前9時から午後5時。祝日、年末年始を除きます。所要時間約30分。問い合わせは 0952-25-7215。議会事務局総務課まで。九州各県議会議長会議が開催されました。5月13日水曜日、佐賀市において九州各県議会議長会議が開催され、宮原議長が座長として議事を進行し、国への要望事項などについて議論しました。詳しくはこちら、二次元コードがあります。留守茂幸議員が表彰を受けました。在職35年を迎えた留守議員が永年の功績を称えられ、佐賀県議会から表彰されました。その他の二次元コード。佐賀県議会公式 X を始めました。佐賀県議会公式、アットマーク議会、GIKAI、アンダーバー、佐賀、SAGA。佐賀県議会公式チャンネル。佐賀県議会映像配信や会議日程、会議録などがご覧いただけます。佐賀県議会で検索してください。以上3件のご案内でした。以上で佐賀県議会だよりナンバー70を終わります。お聞きになったご感想をお寄せください。佐賀県議会だよりの次号は12月1日発行です。政策発行、佐賀県議会事務局政務調査課、郵便番号 840-8570、 佐賀市城内1丁目 1番45号。電話番号は 0952-25-7306。 ファックス番号は 0952-25-7279。 メールアドレスは議会 gikai@saga.lg.jp です。ホームページアドレスは https://www.perief.saga.lg.jp/議会/gikai/です。この声の佐賀県議会だより、ナンバー70は、展示声の広報など発行事業のもと制作しております。録音編集、佐賀県立視覚障害者情報交流センターでした。